賛美歌最高第3回日本のバプテストの賛美の伝統とこれから、相模中央教会音楽子どもユース担当主事新生賛美歌推進担当江原美香子。米国の神学校を卒業して帰国後、当時指導したばかりの新生賛美歌編集委員会に入れていただくことになり、最初に取り掛かったのが推薦する賛美歌を持ち寄ることでした。賛美歌が数百と集まる中で、それらをアメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国、日本の賛美歌などカテゴリーに分け、曲ごとの検討にあたっていきました。会議は2泊3日年3回のペースで連盟事務所で行われたのですが、ある時3日間ひたすらアメリカの賛美歌、主に福音唱歌を検討した会議があり、以来私たちはなぜこの時代のアメリカの賛美歌を多く歌ってきたのかに関心を持つようになり、日本のバプテスト賛美歌史の学びを始めていきました。その中から日本の初期のバプテストの賛美の取り組みとその影響についてご紹介しましょう。19世紀後半、日本のバプテストではアメリカンバプテスト宣教同盟宣教師のネーサン・ブラウンらが聖書の抜き書き1874やキリスト教賛美歌1887-1896を出版するなど、礼拝と賛美歌の推進に力を注いでいました。その中で積極的に広めた賛美歌が当時米国で盛んに歌われていた福音唱歌でした。福音唱歌はキャンプミーティング大天幕集会で歌われた罪の救いなどをテーマにした賛美歌がルーツで、伝道集会における招きと応答などを含む礼拝で歌われてきたものです。日本のバプテストも大きく寄与した共通賛美歌集である1903年版賛美歌、いわゆる教団賛美歌のルーツでも福音唱歌は多く収録され、メッセージが分かりやすく、また親しみやすい音楽により日本の多くの人々に親しまれ、福音宣教を伝道に大きく貢献する歌となりました。慈しみ深きがプロテスタント教会を代表する歌として受容され、今でも結婚式や教会の葬儀で歌われるのはこの影響といっても過言ではないでしょう。日本バプテスト連盟が発行してきた新生賛美歌1-41989年版では、南部バプテスト連盟の諸教会で歌われてきた福音唱歌が収録され、新生賛美歌2003においてもこれまでの福音唱歌を踏襲し100曲以上収録されたことは賛美歌集の大きな特徴となっており、これまで多くの皆さんにより愛唱されてきました。そこに新生賛美歌2003で新たに礼拝の柱が加えられてからは、新生賛美歌14番心込めて主を称え、21番栄光と賛美を、73番良き力に我囲まれ、342番教会世にあり、363番キリスト教会の主よ等の新しい賛美歌がよく歌われるようになり、それらの賛美歌を通して今求められている宣教の言葉と音楽に改修による選び取りがあることを感じています。多くの課題を抱え先の見えないこれからの時代に、今度はどのような賛美歌が愛唱されていくのでしょうか。その向かう方向に大いに関心を寄せているものです。終わり。